エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
急に暑くなったり寒くなったりの昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
ちょっと2回ぐらい前ですかね。はい、AirPods を買ったので、みたいな話をしましたけども。
してましたね。
せっかく買ったから、うん、今までやったことのないこの空間オーディオっていうものをね。
お
聞いてやろうじゃないかと思って、Apple Music の中のこう、なんか増えてるんですよね。空間ミュージックみたいなところに、こう、あ、なんかここに増えてくるのかと、対応したやつがと思って見てると、まあ古いやつとかもなんか対応したりなんかするん、してるから、
はい、
へーと思っていたんですけど、基本的にはその何クラシック音楽とか
こ
う空間が広がるものを聞くもんだろうと私は思ってたんですけど、
はい、
あらゆるジャンルが空間オーディオ化されていることに気づきまして
だってネットフリックスとかも対応だよね。
そのこれいるかっていうのが多いのを発見したんで聞いてみたんですけどね。
なるほど。
一個はねやっぱり一個はねじゃない結局それしか聞いてないんですけども、レイジアゲンストザマシーンがあったんですよね。これって空間広がる系っていうので一応聞いてみたんですけど。
あんまり情景が広がってほしくはないですけどね。
なんて言うんだろう、この、どちらかというとこう、点で聞くもんだろうっていう。そんなに広がったとこで演奏とかしてないよなっていう。
そうですね。
いや、すごいよ、これ。で、何ですか、その、固定をしますかしませんかみたいな選べるんですよね。その、
はいはい、
位置をね、固定できるかと。で、いや、固定しないと。頭の動きに合わせるにすると、動くんだけれども。
はい。
これヘッドバンキングをするにつれ、こう、音が上行ったり下行ったりするっていう。あ、ライブで聞くならこうなのかっていう拡大解釈ができるんですが、
はいはい、
意味ないよなっていう結論出したんですよね。
まあ古い音源ってことはまあ疑似的に再現してるわけですよね。
まあリマスターみたいなことなんでしょう、要はね。
ですね。うん。対応音源を買わなくっても、疑似的な再現みたいなのはあるよね。
ああ、そうそうか。それを通すことによってエフェクト的にできるってことね。
そうです。まあ、それとは別に最初からそれで録音してるのもある。
いや、だからさ、本当にライブ会場で、そのいろんなマイクを使って録音してくれたらいいと思う。それならわかるんですけど、うん、これ何でもかんでも多分そのエフェクターをかけてるだけだろうっていう気がしてきてるんですよ。それ
ちょっと前からさ、オーディオ広げるやつが流行ってるじゃないですか。多分その流れだと思うんですけど。
少なくともさ、必要、優先度高いやつからやった方がいいと思うんだよね。
ああ、ライブ版とかは特にそうですよね。
いらないよっていうジャンルにまでなんか手を出してる気がするなっていう。
そうですよね。レイジを空間オーディオで聞いたところで、じゃあまあ、キリングインザネームを聞くとロスボードの情景が浮かぶかっていう話ですから。
あ、じゃあそういうのが演出があればいいよ。なんか、右からサイレンが聞こえるとか、ドップラー効果で左に行くとかさ、おー、ストリートなのか、ここはっていう。
ああ。
暴動の中で聞く、レイジアゲンスターマシンなら、空間オーディオにする意味がね、あるけど。
そうね。PV 撮ってる時にトランプが次の大統領だってプラカードを掲げてるやつが見えるぞ
そうそうそう。いやーね、本当に。いや、でも、なんか、逆説的に今なのかなと思ってしまったよね。空間オーディオでレイジアゲンスターマシンが出てきたってことは、なんか、機運が高まってるのかって一瞬思ってしまったんですよ。
ああ。
アメリカの、なんか、混乱にね、おいては。
そうですね。活動してたら、絶対に新曲出してただろうからね。
そうだよね。
うん。
そういう意味ではちょっと聞いてみちゃったんですけど、空間オーディオである必要はないなっていう。
あ、そうですよ。だから今買うんだったらグリーンデーですよ。ね、アメリカンイディオット再録ですよ。
もう一回ね。まあ言ってたでしょって感じだけどね。
まあね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日。UHB 北海道文化放送。 厨房で親子喧嘩。
うん、
11月の8日の夜、北海道釧路市のレストランで、互いにフライパンで殴ったり、包丁を突きつけて脅したりしたとして、60歳の息子と88歳の父親が傷害の現行犯で逮捕されました。
うん、
傷害の現行犯で逮捕されたのは男60歳です。父親88歳の頭をフライパンで殴り、軽傷を負わせました。一方、父親はこの息子に対し包丁を突きつけて殺してやるぞなどと脅迫したとして暴力行為等処罰法違反の現行犯で逮捕されました。親族が事件の様子を目撃し包丁を振り回しているなどと110番通報し、現場に駆けつけた警察官がその場で親子を逮捕しました。調べに対し息子は事実ですと、父親は間違いありませんと供述しているということです。
うん、
警察が動機などを詳しく調べているということです。
いやー、これはこうね、気になりますね、うん、動機がね。
レストランの厨房で親子喧嘩をする多分二人ともシェフですよね。
ねえ、
そう。しかも老舗ですよ。
おー、ね。
だって88歳の父親と60歳の息子が経営してるわけでしょ？二代目ですよ。
あー、そうか。そうか、そうか。なんですかね、継ぎ足しのタレを捨てちゃったとかそういうこと。
半世紀以上にも及ぶタレをね。
もうこんなのに頼るのはやめろって言って。
ああ、これからはレシピの時代だっていう。
そうそう。とか、そういうね、ことなんじゃないですかね。
そう、まあ、これ一応レストランって書いてあるんでね。
ああ、別にあれか、うなぎ屋とかではないんだね。
うなぎの可能性はまあ結構低いかなと思いますよ。
レストランで揉めるっていうとね。
まあ、しょうがない。一週間かけたデミグラスソースをぶちまけたとかですかね。
うん、なんか味に対する、こう、意見の相違かもしれないから
さ。ああ、それはあるよね、
うん。
うん。やっぱ現代風にしたらどうかみたいな。
そうだね。うん。うん、だからってデスソースはねえだろうとか言
って。辛いよチャレンジメニューかよっていうね。
お前、YouTube に流されるんじゃねえっていう。
話題になればいいと思ってるだろう。街のレストランってのはそうじゃねえんだっていうことですよね。
うん、そういうことかもしれないね。
お昼頃のサラリーマンの腹を満たしてなんぼだっていう話ですよ。そんな有吉ゼミが客じゃねえんだぞっていう。
いや、そうそう。そうね。うん、あ、まあだから、新メニューとかあり得るよね。
ああ、そうですね、
うん。作ろうとしたとかさ。
開発。
うん。
まあ逆もあり得るよね。もうお前の好きなようにしろって言われてんのに、かたくなに親父の味を守り続ける息子に切れるっていう。
ああ、逆にね。
新しいことやれっつってんだろっていうことも。
そうか。わかったよと。冷やし中華やるよとか言って。洋食じゃねえのかよみたいなことかもしれないね。
ああ。パスタ甘酸っぱくしてみましたみたいな。
せめて中華麺は使えようみたいなこと。
ああ。タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月9日、テックインサイト。インドの寺院、失望と怒り。
ん？
インド北部ウッタルプラデシュ州の寺院で撮影され、SNS で共有された動画が物議を醸しています。うん、動画には信者たちが聖なる水を飲むために列を作る様子が映っています、
うん、
ところが SNS で暴露されたのは、信者たちはこの水をヒンドゥー教のクリシュナ神の足元から流れ出る聖水チャランアムリットだと信じているが、実際にはエアコンからの結露水に過ぎないという驚きの事実でした。動画が拡散されたことを受けて、同寺院は我々は人々の神への信仰を尊重すると述べつつも、彼らがチャランアムリットだと信じている水はエアコンからの結露水に過ぎないと明らかにし、信者に対して注意を促し水を飲まないようにと警告しましたが、信者たちは寺院の対応に対して怒りや失望を示しました。信者の一人は、ガンジス川の水は聖水と考えている、しかしエアコンの結露水は安全ではないだろうと述べているということです。
いや、どっちも安全じゃない気がするんだけどな。捉え方の問題かもしれない。
ああ、なんだろうね、別にさ、初めからそれを聖水だって喧伝したわけじゃないみたいなんですよね。
だから、象の足、ね、その置かれてる象の足元からちょろちょろ出てんじゃんって誰か
が
言っちゃった。
そうね。そういう風に感じたのかもしれない。
だ、それがたまたま、なんですかね、山からの湧き水だったらよかったのにってことだよね。
ああ、そうですね。
うん。うん、
その、何かしらどっか建物の隙間からその水が入ってきてしまってたっていうんだったらいいんですけどね。
そしたら別にね、健康に悪いわけじゃなく、
うん、
信じることもできるからいいけど。でもこれ逆に言うとエアコンができた時代以降ってことですかね。
ああ、そうですね。 でも建物は結構古そうに見えるから、エアコンは後付けかもよ。
後付け。最近湧くようになった。
ああ。なんかエアコンには見えないオブジェっぽいものがあって、そこから垂れてるんですよね。
なんかちょっとこう離れたところのエアコンなのかな、
そうね。だからまあ配管の途中で漏れてるかもしれないけど、
まあ、そっか。
なんかいろいろ水飲んだりとか、顔に塗ってみたりとかいろいろしてますよ。う
ん、まあ、健康被害は今のところないわけですからね。
ない。ああ、でもそうか。わかった。これね、そのオブジェが多分、エレファントの方の像の顔を模してるんですよね。
おー、なるほど。
で、そのくるっと上に曲がった鼻の下、要するにその牙と牙の隙間から、水が出てくる、
はいはい、
あれですよ。温泉にある、ライオンの口から水が出るみたいなのをイメージしてくれるとわかりやすいよね。
たまたまそこから出てる。
あそこからポタポタ水が垂れてるんですよ。
あ、垂れてるのか。うん、だとするとちょっとね、本物っぽいよね、逆にね。
っぽく見えちゃうよね。
うん。
うん。なんでそこにエアコンの水が入ってきちゃうのかが問題なんですけど。
まあ、手抜き工事だよね。いい出口を見つけたって感じですよね。
ああ、うん。たまりたまった水がたまたまそこから出てしまう構造だったことが問題であって、寺院はあんまり悪くなさそうですけどね。だから信者は逆切れてるだけですよ。
あ、だって、いやむしろあれでしょ、嘘でもいいから言ってほしかったんでしょ、その。
ああ。
聖なるエアコンの水って言ってほしかったんだ。
ああ。エアコンは祝福してあるっていう。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月10日、北海道ニュース UHB。コンビニで窃盗男を逮捕。
うん。
11月10日午前2時前に、北海道旭川市のコンビニで陳列されていたペットボトルに入ったミルクティー1点、販売価格160円を盗んだとして、男50歳が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によると、店を何度も出入りする不審な男がいると店舗関係者から警察に通報がありました。警察がコンビニに駆けつけたところ、男は店の外にいました。防犯カメラなどを調べた結果、男が陳列されているミルクティーを飲んで棚に戻していたということです。ちなみに対し男は万引きしたことに間違いないと話し、容疑を認めているということです。
ああ、なるほどね。一回外に出て、持って出て、はい、飲んで返したってこと
か。ああ、そうかもしれないね。
それを続けてたのかもしれないよね。ちょっとずつね。
ああ。
売ってるやつが全部同じ水位ならいいはずですから。
ああ。そうか。でも外で公園の水筒とかでちょっとずつ足して戻したかもしれないもんね。
薄まっている。ミルクティーはまあ確かにね。だからちょっとチャイになってるかもしれない。
あ
薄めのね。
どこまで見破られないかっていうちょっとチャレンジですよね。
新製品かなっていうね。
ああ、そう。最近の流行りに合わせて薄味なのかな甘すぎないのかなっていう。無理がありますよね。なんで戻したんだろう。
いや、これは逆に持ってってほしいな。
ですよね。間違って手に取ったら最悪ですもんね。
う
ん、
そう、うん。いや、なんかちょっとね、そっちのね、毒物を入れたとかっていう容疑をかけられてもおかしくないわけだから
さ。ああ、そうですよ。そっちの方がよっぽど怖いしね。
だったらまだ万引きで持って帰ってもらった方がね、と思うけど。
飲んだ分で罪の重さが変わると思ったのかな。
じゃあ、ぐいって一回飲んだけど、うえって戻しちゃうよね。ちょっと躊躇しましたっていう、ね。
ああ、ほぼほぼ飲んでないので無罪ですっていう。
唾液の分だけむしろ増えてますみたいな。
はい、死刑っていう。
別の罪がね、重なってきますからね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月10日、共同通信。中国、深夜に自転車の洪水。
ん？
中国、河南省の大学生の間で、シェア自転車を使って深夜サイクリングが大流行し、地元当局が10日までに安全確保を理由に交通規制に乗り出しました。
うん、
参加者が数万人規模にまで膨らみ、自転車の洪水が主要道路を埋め尽くしたためで、政治的なデモにつながる可能性も警戒したとみられています。中国のメディアによると、河南省の大学生が6月に約50キロ離れた市まで自転車で出かけ、名物のスープ入り肉まんを食べて帰ってくる様子を SNS に投稿。それをきっかけに深夜サイクリングがブームになり、今月8日前後には参加者が数万人規模にまで拡大しました。このため交通当局は9日、自転車での主要道路の通行を禁じる通知を出し、主要なシェア自転車の運営会社にも同日、指定のエリアを超えると自動的にロックがかかる措置を導入しました。
う
うん、地元メディアはサイクリングは大人数でやる必要はない、青春は深夜だけではないと呼びかけて事態の沈静化を図っているということです。
へ
ー、おー、確かにこれね、写真を見るとまあ何車線かな、3車線以上ありそうな道路は全部自転車で埋まってますね。
いや、なんか確かにこれ当局のさ懸念は正しいかもね、
う
ん、
ああ、そう、デモになっちゃうかもしんないっていう。
なんかもうやることなくなってる感があるじゃん、これ。不満の吐け口として、なんかサイクリングに行こうみたいになってないかっていう。
そうなんですよ。これ実はね、書いてないことがいっぱいあって、他の、まあ、いろんな報道なんかによるとですね、みんなでこう自転車乗りながら国歌を歌ったりとか、あとは打倒日本みたいなことを歌ってるらしいんですよね。
なるほどね。
要するにそれは愛国無罪を掲げてるわけですよ。
なるほどね。
そうやってれば逮捕されないだろうっていう。
なるほどね。いや、だからもう本当にちょっとね、これは、うん、なんですかね、あれに近いよね、なんか香港でしたっけ、なんかちょっとムラムラしてきたらバドミントンやれみたいなありますよ、ね、ちょっと深夜になんかみんなで自転車で乗るなんてなんか怪しいよね、動きがね。
まあ自転車はもうここまで混んでるとほとんど走れなくてストレス解消にもならないレベルなんですけど。
いや、でもさ、すごいよね、数万人集まる、それで。
そう、要するにそれぐらいの人がもう深夜にやることがなくて走れるっていうことなんですよ。
いや、本当だよね。
うん。で、これ要はその就職がものすごい悪かったりとか、あとなんだっけ、去年だったかハロウィンが禁止されてるんですよね。
ああ、なるほどね。
あと北京では爆竹も禁止みたいな。
あ、
要するにお祭りみたいなもので若者がストレス発散したり楽しんだりする機会がほぼない。
そうするとある意味できるものでやろうってなったらこうなるわけだ。
そうなるんでしょうね。
なるほどね、
うん、でほら、まあ、白紙運動とかもあって、
うん、
当局側はこれがこう点と点がつながってテロになるのをできるだけ抑えたいわけですよ。
いや、そうだよ、ね、だってこのさ自転車何万人がさ、こうね、みんな洋服いろいろね、いろんな色で着てさ、上から見るとさ、うん、
はい、
メッセージになったら困るもんね。政権批判に上から見ると見えるみたいな、
ね、ああ、
たまたまですみたいなね。あ危ないよね、
マスゲームになってるっていうね。
自転車でやるかっていう、
ね、よくやったなっていうことですけど、確かにまあそうですよ、そう監視カメラとかドローンとかで見るとメッセージになってる、
う
ん、
そう。
偶然ですって言い張るしかないですよね。
偶然ですと。うん。うん、だからまあ、ね、こう、いや、なんかこう、だんだん、ね、なんか自転車で、なんですかね、こんだけなんか昔の中国のイメージって確かに自転車がね、もう本当渋滞でみたいなあれでしたけど、
ね、
なんかちょっとね、まあシェアサイクルに変わったとはいえですよ。
あ、
うん。
何かあると自転車に乗るっていう。
DNA に刻まれているのかもしれませんっていう。
自転車大好きっていう。
うん、
しかもこれほら、この記事にもある通り、ロックかかるようにしちゃったじゃないですか。
ああ、はいはい。
だから、そのエリアにみんな乗り捨てちゃうんですよね。
それはそうで動けなくなっちゃう、
ね。そうすると、本当は使いたかった人が今度は使えなくなるっていう。
なるほどね。
うん。でも大変ですよ、中国の若者は。寝そべったり、自転車乗ったり。
やっぱり、なんですかね、はい。やれること限られると、その中で頑張るって気がするよね。
ああ、規制もあるしね。下手なことすると捕まるし。
いや、だから本当にギリギリのラインを攻めるとこれだってことなんでしょ
う。そうだけどさ、だってもうこれあとはもう徒歩で習近平の元へ走るっていうことしかなくなっちゃうんじゃないかっていう。
まあね、無言で走る分には犯罪じゃないだろうとね。
ああ、そうですよね。今度はもう白紙の紙も掲げないで無言で走るっていうことになる。
ねえ、全員白い T シャツとかいいんじゃない。普通だったら書くだろうみたいなところ。
そう、確かにね、この自転車の人たちも多分意図があってやってるから、実はね、いろんな人がね、黄色い上着を着てるんですよ。
ああ。
何らかの意思はやっぱりあるんだよ、これ。
ねえ、うん。幸せの黄色いジャケットかもしれないけど、ね。
ああ。
かの国ではそんな映画があって。
ああ。そう、誰が目撃するの、それ。うん、帰ってきたらハンカチが干してあったらいいんですけど、うん、チャリンコ乗ってる若者は誰が見るんだっていう。
通り過ぎていっちゃうからね。
通り過ぎちゃう。これまあ、もしかすると、熊野プーさんの暗喩かもしれないね。
ああ、なるほど、うん。まあでも、ちょっとこれはね、なんか、いろいろ起きてますねっていう。
起きてます。
感じを受けますね、これね。
あと、スープ入り肉まんがうまそうだな、うん。
そんなに夜遅くやってんだ、スープ入り肉まん。
どうなんだろう、移動が深夜だから、着いたら朝になってんじゃない？
ああ、 朝っぽいな、食べてんの。
この肉まんは本当に名物らしくって、観光客を呼ぶのに使ってるらしいんですよ。
おー。
うん、そしたら数万人来ちゃうっていう。もう売り切れですよ、売り切れ。
数万人。いやー、なんですかね。やっぱり、数の論理ってすごいですよね。
すごいですよ。本気になれば14億ですからね。
ちょっと雪崩が起こせるってことだよ。
起こせます。いくらなんでもね、やっぱり軍隊よりも普通の人の方が多いわけで。
そう、うん。
もしかしたら第二の天安門にならないかっていうふうに思っちゃうわけですよね。
ね、自転車を並べてこうさ、ね、バリケード作るとかあるかもしれない。
走らない。
違法駐車。違法駐車。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月10日、新潟日報。自転車で酒気帯び運転。新潟県警柴田署は11月10日、酒気を帯びた状態で自転車を運転したとして、道交法違反の疑いで女52歳を現行犯逮捕しました。県警交通指導課によると、自転車の酒気帯び運転が新たな刑罰対象になった1日の改正道交法施行後、新潟県内での逮捕は初めてと見られています。容疑者は、お酒を飲んだが、自転車は片足漕ぎをしていた、などと容疑を否認しているということです。
ああ、これ前にもありましたね。ペダルを漕いでいないから大丈夫っていうね。
そう、ストライダー方式だ。
確かにでもさ、ストライダーはいいんじゃないの？
ああ、どうなんだろう。うん、車輪がついてるもので飲酒してたらダメなんじゃないの？
自転車のでも扱いにならないよね。だから軽車両ってことか。
なるのかね。
ねえ。じゃあ子供用の三輪車はどうなんですかとかさ。
ああ。三輪車でもう時速何キロ出たらダメみたいな話になるのかね。
いや、だから、これ結構難しいよね。
とりあえず、まあ、軽くググった結果、これは弁護士さんが言ってんのかな？ストライダーは、道交法で言うと、歩行者に当たる。
ああ、だったら OK かね。
になっちゃいますよね。
ペダルを捨てればよかったん
で
ね。
そうですね。何かしらのそのクランク構造があるとダメってことですよね。
ああ。うん、まあ、じゃなかったらそうか。いろいろ、確かにストライダー的なやつは、確かに法律とかの外な気はするもんね。
そうですよね。うん、だから、ストライダーを体の左側と右側に挟んで、わーっていう感じで走れば、結構スピードが出るみたいな。
確かに。
うん。ちょっとたまに空中に浮いたりして、速度を稼ぐことは可能。しかも酔ってても大丈夫。
そうだよね。
うん。
どうなんですかね、どこまでだから飲酒運転の範疇か、うん、確かに難しいね。
だから、そう、道交法に決まりがあるものはダメなんですよね。今回自転車がダメになって。
そうか。
もちろんループもダメですよね。
まあ、そうだね。
うん。でも多分三輪車も大きさの違いでしかないからさ。
確かに。
たまにおばちゃんが買い物とかで三輪車で行ったりするじゃない。
あれダメなのかな。
あれも当然自転車ですからダメですよ。
唯一あれだな。なんか、膝と肘にキャスターをつけて、なんか変形ロボ的に行くって寝そべったりなんか、シャクトリムシのようにして動くのがいいんでしょうね。
超低い体勢でね。めちゃくちゃ怖いと思うけど。
リュージュみたいなやつ。そっちの方が危ない気がするけど、
でも。危ないよ。だってそれで小学生がスケボーで引かれて死んじゃうとかあったじゃん、事件がさ。
そうだよね。
絶対、急に止まれないもんだって。
いや、だから、でもそれを言い出すと、そうそう、それはどう規制するんだになっちゃうもんね。
ああ、全身車輪人間はどうなるんだってことですよね。
そうだよね。まあ、だから、飲酒。まあ、何ですかね、昔、ちょっとここで言いましたよね。なんかもう飲酒歩行もダメなんじゃないかと言いましたけど。やっぱそれに立ってくるんじゃないかって気がしてきたけど、
ね。まあ、酒に関してはね。うん。うん、その、路上で酔っ払って集体を晒すことは当然避けるべきだし、暴れたりするのはもってのほかだっていう話ですから、
うん、
ほどほどにしないと、酔っ払ってるだけでも逮捕されるような時代になるぞってことですよ。
そうそうそう。全員うずくまるしかないよね。
ちょっと押すとコロコロって転がるっていう。あと歩行器ね。たまにちょっと足腰が悪いお年寄りとかが、あれで買い物とか行くじゃないですか。
あれ貸し出せばいいんだよね。
そう。あれ若者が使えばそこそこ早く行けるはずですから。
だから飲み屋で飲んじゃった人にはこれを渡す。まあ、多分あれを、今度は電動スクーターに繋ぐバカとかが出てくるから、うん、おそらく。
11月11日、RKK 熊本放送。大麻栽培容疑で逮捕。 営利目的で大麻を栽培したとして、熊本県の自称焼き芋販売業の男53歳が大麻取締法違反の疑いで再逮捕されました。自宅からは約50キロの大麻が押収されています。容疑者は2024年3月頃から10月まで自宅に隣接する雑木林で大麻草を栽培した疑いが持たれています。警察によると、大麻が栽培されているとの情報を受けて、10月10日に営利目的で大麻を所持した容疑で現行犯逮捕していました。
うん、
この際、自宅からはチャック付きのポリ袋に入った乾燥大麻とみられる210袋、約50キロが押収されていて、末端価格は2億5000万円相当になり、熊本県警が押収した中では過去10年で最も多い量だったということです。警察は捜査に支障があるとして容疑者の認否を明らかにしていませんが、共犯者がいるとみて今後は販売ルートなどを調べる方針だということです。
へえ、
自称焼き芋販売業。
まあ、
軽トラがあったのかは知りたいですよね。
本当にね、そうそうそうそう、うん、焼き芋販売実績があるのか調べても。
焼き芋の袋に潜ませていたんではないかっていう。
そうそうそう、まあ
カモフラージュですよね。
配達するにはいいと、怪しまれないと。
そうですよね。うん、その辺をノロノロ走ってて一元さんの客が来てるように見せかけることができる。
そうそうそう、なんかね、うん、スペシャル裏メニューを買ってるやつがいるみたいなね。
ああ。
トッピングを選んでいるみたいだ、
ね。ああ、秘密の暗号で買い物をするとっていう、ハンターハンター方式ですよね。
うん、ねえ、なんかほら、焼き芋、皮パリパリで、みたいなことを
言う。ああ、そう。蜜マシマシで、みたいな。言うと、ちょっとスペシャルな紙袋に入ってとか出てくるっていう。普通の人には新聞でくるんでるんだけどっていうね。
そうだね。いやー、これはね、確かにいいかもしんない。カモフラージュとしては。
石焼き芋の排熱を利用して乾燥させるっていう。効率化も図っていてほしいですね。
ねえ、ちょっとまあ、これは、なんですかね、やっぱり。前言いましたけど、やっぱり松茸のね、あの栽培難しいっていうから、やっぱこっちの方が儲かるなってことですよね。
さあ、まあそりゃあね。うん。その、一攫千金を夢見て養殖をするんだったらどっちかっていう。
最初は松茸をね、夢見たんだけれどもね、と。やっぱこっちの方が手間にもかからないと。
育つのも早いしっていうね。うん。
ことだったのかな。
だから、世の中、利用したことないけど、走ってる車ってあるじゃないですか。
ああ、そうだね。
廃品回収とかさ。
うん。
ああいうのも怪しいかもしれないよ。
そうだね。うん、なんか、確かにさ、これで商売やってけるんだ、みたいなのやつはやっぱカモフラージュなのかな。
うん、ああ、そうだよね。もしかしたら昔のあの、竿だけ2本で1000円。
そう、
30年前のお値段ですみたいなやつも、あれももしかしたらそういうことだったのかもしれないもんね。
あの竿だけの中に詰まってるのかもしれない。
ぎっしりで。竿だけはなぜ潰れないのか。タイマーを売ってるからですよ。
当たり前じゃないですか。
リザヤが大きいに決まってるじゃないですか。取り込みいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月11日、CRI オンライン。糞便ドナーで大儲け。
おぉ。
中国広東省深圳市にあるバイオテクノロジー企業が糞便を提供するドナーを募集していることがネットで人々の注目を集めています。
うん、
応募者は18歳から30歳、心身ともに健康で悪い生活習慣がなく、毎日1回から2回の規則正しい排便が要求されているということです。
うん、
ドナーの合格者には糞便提供1回あたり200元、約4200円の補助金が支払われるほか、最優秀ドナーには奨励金1000元、約2万1000円が贈られるということです。また提供回数には制限がないため、多い場合は毎月6600元、約14万円の補助金がもらえる上、定期検診も無料で受けられるということです。ただし、ドナーに対する要求は非常に厳しいため、健康なドナーはすでに何千人もいますが、供給がなかなか需要に追いつかない状態であるため、若者が多く集まるオンラインプラットフォームでドナーの募集を始め、提供者の範囲を拡大しようとしているということです。
なるほどね。
すごいね。
高いね。
高いですよね。うんこ一本、だいたい4000円ぐらい。
いや、すごいね。それ本当に、いや、だって1日1回でき、出るんだったら、4000円もらえるわけでしょ？
出すたんびにお金を吸ってるのと同じですよ。
それはちょっとこれは話題になるわけだわ。
そうね。だけどまあ、実はハードルは高いんですよね。
おお、なんかあれ持ってってもダメだとか言われるの？
ああ。
やり直しって。
あ、出し直し。そう、色でわかるようなもんじゃないだろうけどさ。要はその、移植するわけだから、かなり厳密に検査をされるはずなんですよね。で、変なもん入ったら絶対まずいから。
そうだよね。
ものすごいいい便じゃないといけないはずなんですよ。
あ、だからそのための、まず第一関門は、入れるけどみんな。
そうそう、
健康だってことで。ただ、実際のものはそんなに受け入れてもらえないってことか。
ですよね。だから側近で買い取るわけじゃないからさ。
金の買い取りみたいなもんじゃない。
何グラムだんだ、何千円ですみたいな。そういう話ではないんですよね。
そうか。
うん。
いや、すごい。でもさ、これに関してはエリートみたいな人がいたらさ、
あ、そうです。
完璧な便を出せますっていう人はすごい儲かっちゃうよね。儲
かりますよ。だから多分この、うん、まあ、これ、深圳の企業がやってますけど、実際いい便は多分田舎の人ですよね。
ああ、そうか。
毎日、例えば農作業をして、野菜を中心の生活をして、規則正しい生活をしているみたいな。都会の空気とか水に触れてない人の方がいいんじゃないですか。
まあね、ちょっとでも、うん、実際どういう判断基準というかスコアが出るのか知りたいよね。
あ、そうだよね。まあ、その腸内フローラが原因の病気と考えられているものが最近増えてるじゃないですか。
うん、
精神状態までそれに関係してるらしいって話ですから。
そうらしいね。
となると、まあやっぱりね、日々エンジョイしている人々の糞便の貴重さがわかる。
いやだね。あなたのは95点みたいな。
だから移植してもらうときに高いやつほどいいってことになるよね。
まあそれはそうでしょう、やっぱり。うん、いいものね。だからなんですか、ダイヤモンドマークみたいのでこう、なんかレーダーチャートみたいのでこう、何がいい、何が悪い、匂いとかさ、なんかこう、量とかこう、オール5みたいな人はすごいんだろう。
そうね。うん。幻の糞便みたいの出す人がいるってことですよね。もう金の卵を産むガチョウですよ。
いやー、これちょっとね、本当にでもそれでも儲かるっていうか、そんだけ払っても OK なんだから、高いってことですよね、うん、元のそのね、移植自体がね。
ああ、もちろんね。
うん。
その、まあ、何らかの方法できちんといろいろと検査をして、問題がないことを確認した上で移植をしなければいけないっていう手間の多さももちろんあるし。
相当高額なんだろうね、移植受けるとしたらね。
ねえ、でも、まあ、背に腹は変えられないからやるわけでね。
知りたくはないよね。どういうやつかっていうの
ね。なんか、ちょっとあれですよね。精子バンクみたいな感じもするよね。
見た目はどうなんだろうっていう ね。知りたくないなってのあるよね。
だよくさ、健康で IQ の高い人ですみたいな風に、
うん、
政治バンクで歌われて、俺には何十人も子供がいるぜみたいなこと言ってる人いたじゃないですか。
逆も、逆もってこれもそういうのになるんだ。
なるかもしんないですよ。
やだな、なんか写真とかついてて私が出しましたみたいな。なねえ、生産者さんみたいな感じ。
11月13日、テレビ朝日。カラオケで無銭飲食。
うん、
無銭カラオケを一人で7時間延長までした女が逮捕されました。福岡市で11日午後11時半過ぎにカラオケ店を一人で訪れた20歳の女。翌朝6時までの歌い放題コースを選んだと言います。
うん、
さらに女は、軟骨唐揚げや塩だれキャベツを注文したり、ドリンクバーを利用したりしたということです。
うん、
食べて歌って7時間以上楽しんだと見られる女は、12日の午前7時頃延長を申し出ます。
うん、
店員が一旦清算するように言うと、女は財布にお金がない、9時になると銀行が開くので待ってほしいと発言。
うん、
店員が通報し、現行犯逮捕されました。
うん、
女の所持金は数十円だったということです。
うん、
女は、住む家がなくお金を持っていないので、最初から支払うつもりはなかったと話しているということです。
なるほど。
チョイスがね。
まあ、歌いたい気分だしと。
もうやってられないですよね。
どんな曲をセレクションしたのかが知りたい。
そうね。だから、カラオケのコンピューターで過去の選曲を見てみたいってことですよね。
そう。
うん。
自暴自棄な歌なのかな。
そうね。でも最近そういう歌あんまないですよね。
ああ、そうか、う
ん。明るい曲ばっかりな気がしますけど。
やっぱ。
どうなんでしょうね。まだブルーハーツみたいな曲あるんですかね。
いや、うん、確かにね。
うん、
どうなんですかね、懐かしいメロディーになっちゃうよね。
なっちゃいますけど、二十歳ですからね。そんな知らないですよ。
まあでも、わかんないですよ。そういう、はい、リバイバルヒッツがありますからさ。
まあ、ね、
80年代はね。
ありますけどね。
ありますけど。うん、でも軟骨とかは なんなんでしょう、セレクションとしてもよくわかんないけどね。
まあちょっと、カラオケ店の方のメニューですよね、それはね。うん。 やみつき系が多い感じ。
そう。
どうも酒が進むなっていう。
ああ、そうかそうか、うん。まあでも他に過ごす場所としては確かになんか飲み屋とかファミレスで一人はちょっとさ、あ、まあ、個室の方がいいかもね。
そうね。うん。カラオケか、まあ漫画喫茶とかですかね。
そうね。漫画喫茶は個室ね。まあでも静かにしなきゃいけないからね。
そうだね。まあ歌いたい気分だったんですよね。
そう、やっぱりこう、はっちゃけたいなってなると、うん、カラオケボックスと。
最後の晩餐ですよね。
ああ、うん。宴ってみてはいいね。歌って、踊ってみたいな。そう。飲めや歌えやみたいなね。
いや、歌えや。出てくるのは軟骨唐揚げ。本人が良ければいいけどね。
そうか。
だからあれですよ、ちゃんと相談に乗ってあげて、ご飯も食べさせてあげて、ちゃんと食ができてたよ。
そうね。うん。
で最後にはカラオケがついてくるっていう。
どうだい、カラオケ店で働かないかっていう。
ああ。住み込みだっていう。
空いてる部屋で歌っていいからっていうね。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月13日、レコードチャイナ。中国、女子寮で火災。
ん
?11 日、中国の山東省の大学にある女子寮で火災が発生した際に、顔認証のゲートシステムが避難の妨げになったとして物議を醸していることが報じられました。記事によると、キャンパスの女子寮で10日午後に火災が発生。宿舎内にいた学生らが外に避難しようとしたものの、避難経路で詰まって前に進めなくなったということです。ネット上では同日夕方に宿舎の学生と思われるネットユーザーが宿舎の入り口に設置されていたゲートが開かず避難時に一人一人顔認証してゲートを通らなければならなかったと証言し当時の状況について黒煙が立ち込める中で顔認証を求められてうまくいかないしゲートを操作して開けてくれる人もおらず本当に怖かったと語っています。大学の安全管理部門は11日避難が遅れた原因が顔認証システムにある可能性について避難する人が多かったから顔認証は学校の安全システムであり必要なもの。当時は人が殺到したので時間がかかった。顔認証がなければ学生の安全は確保できないと述べているということです。
逃げる時もいるぞ。出る方にはいらないだ
ろう。ねえ、入る時のチェックとして変なやつが入り込まないようにっていう意味で顔認証するのはわかるんだけど、なんで出口にいるんでしょう。
まあね、前あったじゃないですか、先週とか。
はい。
別人になっちゃったら卒業証書もらえないみたいな。
ありましたよね。
だから、入った時と出る時で顔が違うと問題とか。途中で変わったやつがいるっていう。
ああ。でもね、朝方すごいむくんでたりしたらどうなるかわかんないですよ。
ブブーって。
お前は違う人ですっていう。
いや、普通さ、非常口ってそうじゃないよねっていう。
ないですよね。なんかその、おかしいですよね。外側から開けられないけど、内側から開けられる非常口みたいなものすらないっていうことか？
いやー、それは最初につけるものだろうっていう。
ですよね。なんかの時には、中の人間を犠牲にしてても閉じ込めるシステムってことですよね。
まあ、それが必要なシステムって言ってるんでね。だから
そういう意味ですよ。
家畜を管理するシステムですね、どちらかというとね。
かなりまずいですよね。
出る方も管理するんだっていう話だからさ。逃げ出しちゃいけないみたいな、なんかちょっとやばいね、これ。
どういう大学なんだって話ですよね。
じゃあ何を教えてるんですかっていうね。いやー、すごいね。これ普通だからあれだよね。非常口ってのは、うん、入る方はデジタルでも、逃げるのはアナログで逃げるはずだよね。うん、何かを壊してくださいとかさ、何かをこうね、押してくださいとか、押してない、なんか壊せるようになってるとかさ。
そうだ、飛行機の斧みたいなやつね。
ねえ、例えばね。
うん。そういうのもない。まあだから、律儀に顔認証やってますけど、内側から机とかぶん投げて割っちゃった方が早かったでしょうね。
正しくはそうなんだよね。
危ないんだからしょうがない。それで逮捕されるんだったらまたそれは別の問題ですよ。
いや、これ、オッケーなんだね。これなんか、いや、よくさ、ビルの消防、うん、なんか、避難経路が、とかってあるじゃないですか。
ね、ありますね、日本だと。
まずアウトでしょって感じ、
ね。ない。そういう法律がないのかもしれないね。
そうかな。
日本だと、消火器の前に物を置いてるだけで、消防署が注意するじゃないですか。
消防法に違反してますと。
そうそうそう。そういうのないんですかね。
顔認証は OK ってことなの。なんか顔認証好きですね、中国はね。
だいぶ好きですよね、
うん。
うん。その割にちょっとローテクな感じ。よくさ、俯瞰で監視カメラで撮ってて、何人いるみたいなのはわかるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それはでも、誰かまではわかんないんだね。
一回一回 iPhone の録画面みたいなのやんなきゃいけないってことです
ね。前を見て、ちゃんと目を開けないといけないシステム。
だいぶこれはかかるよね。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月14日、BSS 参院放送。切腹コンテスト中止。
ん？
城下町として知られる島根県松江市で、切腹後に、のたうち回る演技力を競う切腹コンテストの開催を予定して参加者を募ったところ、イベントに対し SNS 上で賛否が多く寄せられる事態になり、大きな反響を受けて主催者がコンテストを中止すると明らかにしました。
ん
おもちゃなどを扱う事業者が企画したもので、商品であるプラスチックの刀で切腹するふりをしてもらい、その後30秒から1分間のたうち回る演技力を競うコンテストを予定していました。9日の地元の新聞に参加者募集の記事が掲載されたところ、この記事を撮影した SNS 投稿が拡散、イベントについての賛否も多く飛び交う状態になっていました。切腹コンテストの主催者は、イベントの集客をどうしたらいいかというのが根底にありました。エンタメ性を重視したつもりが、こういう形でお騒がせする形になり、市役所の関係者には申し訳なく思っていると語っています。
うん、
松江市は、庁舎のテラスをイベントなどで使えるようにしていて、この主催者はこれまでにもフリーマーケットを開催するなどの実績がありました。市によると、今回もフリーマーケットとして申請していたということで、切腹コンテストについては、新聞を見て初めて把握したということです。市役所で開催するのにふさわしい企画ではない、と主催者の話し合いの上で中止する方向で確認を取ったということです。
フリーマーケットでやるんじ
ゃ。安くしてくれないなら切腹するぞっていう感じで、上等のこっちも切腹してやるぜっていう。
そういうことかね。
ですかね。まあ、切腹で、のたうち回るのがまずまずいですよね。
30秒から1分は長いと思うしね。
長いですよ。その間に、普通は解釈人がいるはずですから、苦しむ前に首が落ちるんですよね。
うん。
だから問題は解釈人のいないことですよ。
ちゃんとあれだね。
はい。
歴史的に事実を伝えてないよね、これね。
伝えてない。すごい苦しいものだっていう歪曲がある。う
ん、それは良くないよね。
うん。ドリフのコントじゃねえんだからっていうさ。
これは、いやー、いいね、それ、行きましょう、行きましょうってなったのかね、これね。一人だったら間違っちゃう可能性はありますけど。
そうね。その、この会社が売ってるおもちゃのプラスチックの刀を手に取った女の子が、そのお腹に刺す仕草をしたのを見て、これだと思ったらしいんですよ。
これだと思う。
うん。企画したみたいらしいんですけど。
いや、どちらかというとそういうのには使わないでくださいって書くのかと思ったけどね。
まあ、どう使おうとおもちゃですから。その発想は自由だとは思うけども、コンテストはまずいですよね。人死にですから。
ねえ、いや、これがね、アカデミー賞男優ぐらいが来ればいいんですけどね。
ああ、真田広之とかが来れば。
演技として確立していればこれは見てられると思う。一般の人がのたうち回るっていうのが良くない
よ、ね。良くない。覚悟が足りないですしね。
そうだね。
うん、指導不覚悟ですよね。
これ、
うん、
これを扱ってるおもちゃ会社ってあるんだね、やっぱと思ったね。
ああ。まあまあもちろんね、プラスチックの刀型のおもちゃなんていうのは世の中腐るほどあるでしょうし、それこそ鬼滅の刃コラボみたいなのもあるでしょ
う。まああるね。うちの看板商品はこれですみたいな会社なのかな。うん、
そこまで、プラスチックの刀株式会社ってことですか、
うん、これしか作ってませんっていう会社だったら。
それしかないっていう。もうかけるしかないですよね、それはね。
だったらさ、なんか、普通にさ、なんかこう、いや、それこそ鬼滅の刃コンテストの方が良かったんじゃない、
う
ん、
ああ、そうね。技のモノマネをするコンテストとかでもいいですね。
いる方。まあ、見られる方ってアイデアが出たのかもしれないけど。
うん、ああ、そう、だから、うん、時代劇ごっこコンテストみたいだったらいいんでしょ
当てのね、うん。
当てとして。
うん、そうそうそう。
うわ、やられたみたいな。
それの方がいいんじゃない、
う
ん、
で大阪で通行人にバーンって言ったら、うわ、やられたっていう人がいるみたいなさ。
それに近いことをやればよかった。
ああいう感じでやればよかったんだよね。
そう。
うん。あとはちゃんと時勢の句を読ませるっていう。
そっちも評価ポイントなんだ。
いい句ですっていうことになればね。
そっち50点、こっち50点っていうことで
しょ。タレコミいただきました。アツシさん、羊さん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月15日、BBC。高級車をわざと損傷、保険金請求男を逮捕。
お
アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで13日、熊に高級車3台の内装を傷つけられたとして保険金を騙し取った疑いで4人が逮捕されました。
お
容疑者らは熊の着ぐるみを着て証拠映像を撮影し、保険会社に提出していたということです。当局によると容疑者らが証拠としていた映像には、高級車ロールスロイスの前の座席に熊がよじ登り、爪を立てながら後部座席へ移動する様子などが映っていました。カリフォルニア州保健局の捜査員らは、こうした映像に疑問を持ち、令状を取って家宅捜索を実施。 すると容疑者らの自宅からクマの着ぐるみが見つかったということです。捜査ではカリフォルニア州の魚類野生生物局の生物学者にも協力を要請、うん、明らかにクマの着ぐるみを着た人間だと判断されたということです。捜査員らがベアクロー作戦と名付けたこの事件で逮捕されたのは4人の容疑者。保険金141,839ドルを騙し取ったとして保険金詐欺と共謀の疑いで訴追されたということです。
うん、
当局によると、熊に傷をつけられたとする保険金の請求は他にも3件ありました。被害状況とされる写真には、レザーシートとドアの内張り部分に熊の爪痕が写っていたということです。
なるほど。まあ、クオリティがそうでもなかったね。
クオリティは相当低いですね。多分なんとかマートとかで売ってるなっていう感じの。
なんですかね。だってさ、着ぐるみ着ても体型は体型じゃん。
まあ、人ですよね。
うん、違うよね、クマ。
だからまあちょっとずんぐりむっくりな体型の人が来てたんじゃないですか。
いや、そうね、う
ん。クマっぽく。で、ほら、そのおもちゃっていうか、ジョークグッズの類じゃないですか、クマの着ぐるみなんて。
まあね。
うん、まあ、一応ね、その、ぬいぐるみっていうか、それよりも本物っぽい感じの着ぐるみなんですけど、
うん、
爪はやっぱり危ないから、プラなんですよ。そんなんじゃ、レザーシート傷つけられないんで、爪の部分には、その、トゲトゲのナックルをつけてるんですよ。
ああ、うん。それもまた、これはリアル、本当じゃないってなっちゃうね。
なっちゃいますよね。でも、やっぱ証拠がないと保険金が下りないんで。
これだからあれじゃないのかな、その、はい、クマを一頭買ってきた方がいいよね。
クマを放つっていう形で、
うん、
うん、
それだったらまあね、それはリアルだよね。
リアルですよね。ついにロサンゼルスにもクマがっていう。
これ別にクマである必要はないんでしょ。
ああ、そうね、野生動物に傷つけられたっていうことにすればいいんですよね。
猿とかのがあり得るじゃん、
ね。ああ、そうね、ロサンゼルスにどんな野生動物がいるのか知りませんけど。
うん、結構めちゃくちゃにしそうじゃん、猿っていうね。
あ、そうだね。よく車の中入って弁当食っちゃうみたいなのあるじゃないですか。
うん、そう。ね。まあ、そうか。壊されるほどじゃないってことか。
ことなんですかね。今ちょっと検索してみたところ、これ BS 朝日のワイルドネイチャー生き物大機構のホームページによると、大都会ロサンゼルスには、どうやらコヨーテらしきものがいますね。
ああ。
うん。
それいいかもしれない。
あとアメリカグマもいますね。
ああ、グマいるんだ、うん。
あとインドクジャクね。
ああ、これも中に入ったら大騒ぎしそうだね。くちばしは案外強力だよね。
ああ。
穴開けちゃう。
そうね。羽が残ってれば証拠になるしね。
クジャクか、うん。まあね。いろいろ考えますね。
まあ普通にスカンクが部屋をこいたとかの方が良かったんじゃないですかね。
そうか。ね、うん、証拠ってでもさ、あ、だからあれ、ドライブレコーダーとかそういうことか。
そうですね。うん、まあ、あとは駐車場の監視カメラとか。
ああ。ちょっと遠ければいいかなと思ったのかな。
そう、闇夜に紛れてればわかんねえだろっていう。
なんかこれでもあれだよね。その専門家に聞いてさ、うん、これはクマが入りたくなる車内だなみたいなことをやればよかったよね。
ああ、ちょっと巣穴っぽいとかね。あと生肉を放置しているとかね。うん、
ライオンとかでも困るしな。
困るしね。
まあちょっと、うん、そっか。まあまあでも、いろいろ考えたんだろうね。いや、逆にこれ、あれじゃダメなの？なんかさ、無人ドローンが中に入ってめちゃくちゃしたとか。
操縦しているのが自分じゃないっていう証拠があればね。
ああ、難しいな。
ノラドローンっていうのなかなか難しいですもんね。うん。
そうだね。
うん、だからせいぜいバッファローの群れに突っ込むところがマシですよね。
バッファローの群れの中に駐車したばっかりに通り道だったからと。
ああ。タレコミいただきました。ロックさん、坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月15日毎日新聞、子供園上履きがなくなる。
うん。
11月6日の朝、福岡県の認定こども園の園長から、下駄箱に入れていた園児の上履きがばらまかれ、何足かなくなっていると110番がありました。警察官が向かうと、園児10人分の上履き計15個がなくなっていて、さらに翌7日の朝にも上履きが散らばった状態で3人分がなくなっていました。署は、盗犯や強行犯の捜査員を入れて窃盗事件として捜査を始め、防犯カメラを3台設置。4日後の11日夜間にも1個なくなり、捜査員らが映像を確認しました。
うん、
すると同日午後7時半過ぎに壁の影から現れた犯人は、下駄箱を物色すると10秒ほどで上履きを持ち去っていきました。
お、
カメラに映っていたのは白い上履きの片足を加えて走り去るイタチと見られる小動物でした。署によると亡くなった上履きは見つかっていないということです。
そうか、これも保険金詐欺にも使われ
る。ああ、操ってるやつがいるかもしれないね。上履きに大量の多額の保険金をかけておけばね。
いやー、イタチか。
うちの坊ちゃんにはもうエルメスしか履かせませんことよっていう話になっていれば。
そういうね。ああ、いいね、それは。いやー、これ、どう、ねえ。まあ、そうは言ってもほら、はい、あれなんでしょう。園としてはさ、多分、備品とかに保険をかけてるでしょうから。
うん、そうですね。
園長が怪しいな。行けって言って。ああ
、うん。そう、盗まれたのは、まあ、園児個人の持ち物ですから、園に被害はないのかもしれないけど、園長はそれをやるメリットがあんまないですよね。
そうか。いや、わかんないけど。
いた、だから、イタチを操って盗んだものが園長の元に行ってれば話は別ですけど。
ああ、そうか、そうか。
多分、巣作りとかに使われてると思うんですよね。うん。
いやー、本当はね、もう、なんか、ボロい円を変えようと思って、
あ、
円のなんか機材をぶっ壊せって指令を出したはずなのに、こうなっちゃったっていう、ね。
本能には逆らえなかったっていう。うん。うん、イタチじゃあやっぱ下駄箱壊したらできないですよね。
ちょっとできないか。
うん、ちょっと無理ですよ。だったらまだメカゴジラとかの方が。
うん、暴走メカゴジラ、ね。イタチってそれ持って帰ってやっぱ巣に、まあいい、確かにいい感じなのかな、巣にしたらね。
これ前にね、NHK のなんか、ダーウィンが来たとかでこういう被害があったみたいなの見たよ。
お、
動物結構いろいろ持ってっちゃうみたいです。
まあ確かにちょうどね、手頃だしね。
手頃だし。
引いたらあったかいかもしれない。
クッション性があるっていうことで。
なるほどね。
うん。だから、一応対策としては下駄箱に防犯用のネットをかけるみたいなことをしてるみたいですよ。
あ、そこまでするんだ。
はい。だからほら、つっかけのサンダルとか屋外に置いとくと持ってっちゃうみたいです。
あー、そうか。あれかなと思って、もうなんか持っていかれてないのは相当臭かった人みたいな。
だから持ってかれたらラッキーってことにすればね。
ああ、まあね、まだね。
うん。園児たちも嬉しいんじゃないかっていう。
園長先生のはやっぱ残してるかーって、
ね。ああ、さすがに便所サンダルは持ってかないよね、みたいな。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。11月12日、大阪、午後5時45分頃。路上でお面をつけた者が帰宅途中の児童を追いかけたということです。
うん。
実行者は性別は不明。黒い上着で、角が2本の鬼のお面を被っていたということです。
へ
え。悪い子はいねえかってやつですかね。
ああ。
大阪ですけどね。
南下してきたんじゃないですか、大体。
気候変動の影響で。
やっぱね、うん、活動範囲がだんだん南下してますね、と。
ああ。そうね。うん。渡り鳥が渡らなくなったりするのと同じで、うん。寒くなすぎると下がってきたりするのかもしれない。
ね、
もしくは外来種ね。
確かにちょっとね、モンスターっぽいと。
ああ。
うん。鬼っていうより。
そうだ、昔ながらの赤鬼青鬼みたいな顔じゃない。
そう。
トロールだっていう。
そう。これはあれだね。鬼対鬼のバトルが見れるかもしれないね。
ああ。大阪の鬼ババアとの戦いがね。うん。まあ、もしくはヒョウ柄ですよね。
ああ、間違われたのかもな、それね。
ああ、そうか。鬼のパンツはいいパンツ。いいもの着てんじゃねえか、俺のパンツにするぜっていうこと
ね。やっぱヒョウ柄はね、だいぶ鬼にはいいでしょうからね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月14日、愛知県、午前8時半ごろ、男が児童の送迎に来ていた保護者に対し、あなたが犯人だと声をかけたということです。
おー、
捜査が終了したんですかね。
すごいね。事件が始まる前に解決。
あー。予防的逮捕っていう、やっちゃいけないやつですよね。
ね、コナンでもさすがにそれできてないけども。
できない。事件が未然に防げるのがいいんですけどね、本当は。
見えた！
あ、そうね、そういう千里眼みたいなことができればいいんですけど。
そうか、あなたが犯人ですと。
何ですかね、冤罪ですよ。
まあ、もしくはね、やっぱり、 まあ、ね、劇で言えばちょっと場面を間違えたってことですけどね。ページを間違えたとかね。
ああ、もうちょっと出演は後でしたって。
うん。まあ、もしかこれあの、あれかな。その、はい、一人でこう演技練習かもしれないからね。
ああ、そう。
劇団員の方かもしれない、ね。
たまたま横を通り過ぎた時にそこの佳境に入っていたってい
う。うん。ちょっと入り込んでたんで。
この後オーディションがっていう。
そこだけ、そこのオーディションってすごいよね。
やっぱほら、探偵役とかさ、そう、説得力がいるから。
ああ、そっかそっかそっか。
うん。11月16日、愛知県、午後0時15分頃、男性が生徒を追い抜く際に、卑猥な写真を落としたということです。
ああ。あれだね、ハンカチ落としみたいな作戦だね。
そうですね、ポルノ落とし。うん。おっと、うっかりって感じですよね。
いやー、この、ねえ、難しいですね。これ、落としちゃったんです、だからね。
そう、だ見せる意図はなかったんです、みたいな。
そう。
たまたまポケットに入っていて、ポケットには穴が開いていたけども。見せるつもりはなかった。
ちょっと、まあ、これ、ね、ちょっとね、あの、いろんなところでやり続けるとね、あの、家まで追いかけられるんですけど。
お菓子の家から帰るときにね。11月18日、大阪、午前7時45分頃、徒歩で通行中の中学生に対し、男が、メリークリスマス、クリスマスやから、などと言って、キーホルダーを渡そうとしてくる声かけ事案がありました。
ああ。
不審者は身長175センチぐらい、黒いニット帽に黒っぽい上下の服を着用し、顎ひげが長かったということです。
ブラックサンタかな、
うん、黒いんですよね。
うん。顎ひげは合ってるけどね。
まあ、オフなんでしょうね。
ああ、そうかそうか。
四六時中真っ赤っかじゃないですよ。
着替える前ってことね。
そうです。特別にいい子だからキーホルダーをくれるけども。だってまだ12月24日でも5日でもないですからね。
キーホルダーくれるんだね。
ですね。まあだからまあまあいい子だっていうことで。
どんなキーホルダーくれるのかな。
なんですかね。やっぱクリスマスツリーとかじゃないですか。うん、もしくはあのツリーに飾る変な人形ね。
ああるね。
ってことはまあ自分ですけど。
自分のキャラものを配って歩くってすごいよね。
まあでもね、子供から見ると怖いあのサンタの顔だけキーホルダーみたいなやつもまあ本人はいい気分っていうことですよね。まあ、
配って歩いてもね。
配って歩いて。
おかしくないけど。うん、いやー、キーホルダーかー。
もらって嬉しいやつの方がいいよね。やっぱクリスマスツリーのキーホルダーとか。キンキラの玉とか嫌ですよね。
あー、あるね。
うん。あとなんかねじれた人の形をしてる針金みたいなやつとか。ああいうのじゃなかったらいいですね。
そうね
ー。あとは鬼滅の刃アクリルスタンドね。
なんか普通にガチャガチャで出る系だなっていうキーホルダーか。
一番くじで被ったやつですよ。
いらねえやってこと
だ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあのインドの清水がね、エアコン排水だったっていうのがありましたけど。
ありましたね。普通はベランダとかで出るやつですよね。
まあ、知らない方がいいことはいっぱいあるわけです
よ。なんでここから水が出るのかは調べないでおこうっていう、
ね。だからそうね、暴かれましたけど、
はい。
なんですかね、なんか、正義感に溢れた YouTuber なのかは知りませんけれども。誰も得になってないっていうことですからね、今回はね。そうね。
だからこれ初めに、その象の彫刻から水が出てる。で、それが SNS でバズる。で、それを見た、医療の専門家が、ツイッターに、これはエアコンだっていうふうに投稿したんですよね。
まあ、危ないものは行った方がいいけどね。
ですよ。だってね、レジオネラ症とかあるじゃないですか。
まあでも、これで健康になりましたっていう人がいるんだったらね、どっちを信じるかっていうね。
まあまあまあ、それはプラセボですからね。善行を重ねていると信じていれば、体の調子も良くなるかもしれない。
そうなんですよ。
あとまあ普段から汚い水も飲んでいたかもしれない。
まあ、こっちの方がだいぶ綺麗ってことかもしれないし、ね。そうですね。難しいよ、これは。だからちょっとまあ、こういうの多いじゃないですか。よくね、はい。なんか、血を流す絵とかさ、昔からね。 ありますけど、
目から血が出てるように見える彫刻みたいな。
まあ、あんまり解明せずにね。置いておいてもいいんじゃないかって、ちょっと後悔。だから、それこそね、いや、ガンジス川の話出ましたけど、
はい、
ガンジス川の水全部抜いちゃいました。やらない方がいいと思うんですけどね。
何が沈んでるかは分かんない。
やっぱやっちゃいけないこともあると思う。
そう。まあまあまあ。あれはちょっとテレ東では許可が取れないですよね。
まあでもね、そうそう。あれだって、見た方がいいとことをやっぱり、そうそう、抜いちゃいけないところがあると思うんですよ。
そうですよ。何のために濁ってると思ってるんだって。
うん。確かに。あれ、四万十川みたいだったら、
ああ。
ちょっと違うよね。
そうだね。うん、やっぱ砂っぽいとこ通って泥っぽい色をしてた方がいいこともあるっていう。
あるよね、うん。なんか、やっぱりミステリーってのはやっぱ見えちゃいけないからこう、スピリチュアルってそうじゃないですかと。
そうですね。神秘的。
全部見えてるところだとちょっと盛り上がらないですよね、多分ね。
ですよね。うん。血の涙を流しているように見えるけども、天井からの赤錆水ですっていう、いうのは調べないでおこう。
それだっていいじゃないかと。なぜちょうどそこに赤錆が出たのかですよと。
ああ、
ね。むしろわざとですよねと。
ああ。一部鉄骨の塗装が剥げているのは気にしないでおこうっていうことですよね。
気にしない。ああ、だから、でもこれね、これ、今までと違うのが、こう、拡散してしまうことだよね。
そうですよね。
うん、
多分、そういう伝説的な場所は昔からあって、まあ、地元の人とかが熱心にお参りをするとかはあったんでしょうけど、
そう。
それが今の時代は拡散してしまう。
そうなんですよ。だから、その地域の人がそう思ってればいいのにっていうことがさ。
あ、そうですね。ね、
外から違うよって言われて、みんなが興ざめしちゃうと、いろんなものがなくなっちゃうからさ。
う
ん、
そうですね。寺院もとばっちりですしね。
一回も行ってないのにってことだもんね。
そういうことですよ。うちのスープ入り肉まんは秘密だったのにってこともあり得るからね。うん。地元の常連だけが知ってる味だったのに
っていう。いや、これ何万人も来たら多分この店潰れちゃうよね、逆に、ね。
寺院も満杯でってことになると困るもんね。うん、
いや、なんかね、昨今の、これ、ちょっと離れますけど、
はい、
どうでもいい、どうでもいいと言っていけないんですけど、町中華が、町中華ブームで、なんかこう、ここに行列するかみたいな店があるわけですよ。昔の町中華の店とかが。これ絶対、SNS 時代じゃなきゃありえないことじゃないですか、そんな。
ああ、そうね。まあ、SNS 時代。まあ、たまちゃんのせいとも言えるけども。
ただ、口コミってさ、だって伝わる範囲はやっぱり隣町ぐらいまでじゃないですか。こう、全国からってなるのはさ、完全にやっぱりね、ツイッターとかで見れるからであってね。
そうか。だからまあ、昔みたいに雑誌とかも力がないしね。
あ、そうだね。そうだね。うん、いや、なんか、これ、この店の店主はこれ、幸せになってない気がするっていう。こんなに忙しいのを望んでないとかあるじゃないですか。
適当にね。
そうそうそう、
うん。
それなりにやっていきたいんだよ。なのに、そんないろいろ来られちゃってさ。
ああ。
いや。
みんな好き勝手に注文するからね。
そう。
うん。めんどくせえんだよ、ニラ玉とかっていう。何人分も一気に作れないんだからっていうさ。
いや、街の人だったらいろいろね、お互い様感覚があるからさ、文句も言ってこないだろうけどさ、よくわかんない。一元の客が文句言ってくるじゃないかと。確かにね。
もう明日来ねえだろ、お前。
そうそうそう。なんかそういうなんかパワーバランスが崩れるとさ、
ね、
よくないよな、とか。よ
くない。しかも長続きもしなくなるしね。
地元の人行けなくなるからね。
そうだね。常連が減る。
あ、こんなに混んでんならバーミヤン行こうってなっちゃうからさ。
なっちゃう。そしてブームは去るっていう。
その通り。その頃にはね、街の人もね、いや、バーミヤンの方が良かったなってなって分かっちゃう。
全く違うもんも流行るしね。うん。だからここの寺院も、その、別の何かアピールポイントを見つけた方がいいですよ。
ああ、じゃあ、なんか、今度はあれだね。やっぱ飲むと危険ってのはあると思うんで、やっぱね。だからこれでお粥を作って提供するとかがいいんじゃないです
か、ね、火を通すっていうね。
これウィンウィンだよね。やっぱ安全面も考慮して、料理にしてるからお金も取れるっていうね。
ああ、そうか。特製カレーってことにして。うん。 一杯何百ルピーとかで売るってことですよね。
そうそうそう。そうするとお互い、なんか安心感もあるし、美味しいしね。
安全だし。
いいじゃないですか、聖なるカレー。
まあ、数量限定ですよね。
そうだね。
ボタボタボタボタ出てくるもんじゃないからさ。結露するの待たなきゃいけないんで。
結露するの。もっとエアコン効かせてってなる。
ああ。
足りないみたいな。
設定温度下げろっていう。もっと結露しなきゃダメじゃないかっていう話になる。
本末転倒なね、カレー屋になってしまう、ね。
ああ、寺院のはずが。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。